ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はラジオ関西の番組で構成をされています構成作家のマット西村さんにご登場いただきます。マットさん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
10連休を前にしてですね、
はい、
マットさんが登場してくれるということで、何やらいろいろ仕掛けがあるような気配がしていますけども、
そんな大した仕掛けはないんですけど、
はい、
まさにケイちゃん先ほどおっしゃったように、
うん、
もう今週の4月の27日土曜日から5月の6日月曜日まで、
はい、
10連休の方多いと思うんですよ。
これでもね、大人の方でポンと10連休になったら、
はい、
何していいかわからない人、
は
い、
ですよね。
まあ、ね、結構いると思います。
ね、例えばもうお金があり余るっていう人は、それはドーンと海外旅行とか、
つこったらつこった分だけ減りますね、あの子たち。
ですよね。で、まあ、あとさっきケイちゃんも出られるあの078ハーバーシネマとか、078フィルム、
はい、
ああいうのにもちろん行かれてもいいんですけど、
はい、
やっぱもう家でじっとしとこかなっていう人もね、結構おられると思うんです。
いや、いらっしゃると思いますよ、
うん、これ10連休ですよね、
はい、
じゃあ10日間何しようかっていう時に、
うんうん、
まあ、このね、あのラジオ聞いてはる方はやっぱり映画好きの方多いんで、
そうですね、
家で映画でも見ようかって、
あ、いいですね、この機会に、
ね、悪くはないと思うんですよ、
うんうん、
もちろん映画館行くのもいいですけど、
はい、
家でね、のんびりもう映画を見ながら
ちょっと映画通になる10日間みたいな ね、
はい、ね、そういう方もおられると思うんで、
うん、
これもう10連休やからこそ見れる映画、
ほう、
普通の休みの日とかではちょっとみんながしんどいなっていうような映画をちょっと探してきました。
お、面白い切り口。
これ10連休なんで、
うん、
単純にまあ1日お仕事してる人で、
はい、
8時間労働って言いますよね。
よく言いますね。
まあ、お昼休み入れて9時間会社いてますよね。
あ、そうですね。で、
あと往復の通勤で
細か
2時間かかったとしたらもう11時間最低でも仕事に取られてるんです、
普段の生活では。
普段の生活、
はいはい、
これ10日間で110時間も、
うん、確かに
ありますよね。
それがすっかりいなくなってお休みになるわけですもんね。
なりますよね。110時間も映画、まあ、見れるってある意味考えれば
勤務時間分映画見れます
と。もう映画見ましょうよ。
なるほど。
これをまあ、あから順番に見てもいいんですけど、
面白いけどね、
どうせ見るんなら連続して見れるんで。
はあ、
そうですよね。
ほんまやね。
ずっと朝から晩まで見ていいんですよ。
はあ、飛び飛びで見てて、はい、実はシリーズもので映画館行って、あ、ここ何やったっけって思うやつもありますもんね。
まさにそれですよ。
ほうほうほう。
だからシリーズものの映画を一気見。
わあ。
このちょうどもうチャンスではないかと。
確かに。でもシリーズものってものすごいたくさんありますよね。
ありますよ。ほんでね、ちょっとシリーズものってどんなもんがあるん、今あったんかなって思いながらちょっといろいろ過去を振り返ってみたんです、
ね、うんうん、
でこの興行収入世界で言うと、
はい、
シリーズで言うとね、あのスターウォーズシリーズ、
あー、間違いない、
これがね、なんと、
なんと
作品数11作で、
うん、
まあ、ちょっとあの本来のスターウォーズから離れたスピンオフも入れてなんですけど、
ほうほうほう、
興行収入1兆300億円。
もう分かりません。
すごい大人気です。
ほんまですね。
あと他のシリーズでいくと、
うん、
まあ、ケイちゃん多分これ分かりますよね、ハリーポッター。
あー、ハリーポッター、
これも人気ありましたよね。これもあの1兆190億円稼ぎました。
稼いでありますな、ね、
ちょっとあと、まあ、年配の人ならシリーズって言えばこれじゃないかなっていうのが007シリーズ、
うん、もうシネマクエストラジオでおなじみの方々もやっぱ
ですよね。
何が年配やねんマットって言ってもらいますけど、ね、
言われますから、まあ、はい、僕も自分も年配なんで、やっぱシリーズっていうと007が結構
そうですね、
思い浮かぶ人多いんですよ。まあ、あと邦画ではね、うん、例えば男はつらいよであるとか、
あ、確かに、
そういう仁義なき戦いとか、そういうのももちろんシリーズなんですけど、
10連休明けたらキャラ変わってそうですけどね、
変わってる可能性もありますよね。
うんうん、
まあ、なんかこう見るとシリーズもので、他言うと例えばあのスパイダーマンとか、
お
ー、ロード・オブ・ザ・リング、
ロード・オブ・ザ・リング、はあ、ちょっと続けてみたら、
続けてみたらまたあれ変わります
ね。変わりますね、世界観が。多分
変わるでしょ、まあ、あの、うん、例えば漫画でもあるじゃないですか、
わかる、
10巻まで読んで次どうなんねんっていうような、
わかる、ね、ちょっとプレイバックしたいのが一気に見ると、
はい、
旬なうちに次が見れてるので、
そう、もうあのどんどん新しい、あ、こういう話やったんかとか、
あ、
いろいろ分かってくると思うんです。
あ、ちょっと興奮してきた。
あ、興奮してきました、うんうん、だからそういうシリーズもいろいろ調べてて、
はい、
さっき言った110時間、
うんうん、
これになんか当てはまるのないかなと思って
ちょ
っ
と、まあ、
結構私も暇なんでいろいろ映画の時間みんな調べてみたんですよ。
もうじゃあ110時間全部使って楽しめるの。使ってみました
。例えばスターウォーズね、うん、
はい、
これ今調べたら大体12作あったんですよ、
うんうんうん、
スターウォーズって公開順とストーリーの順番がちょっとややこしい、
歴史順がね
ありますよね、
はいはい、
ちょっとあの時系列で言うと、まずスターウォーズのエピソード1、
はい、
2、3っていう、
うんうんうん、
この3つがまず見てください、順番として
公開順に見ていくの。いや、
公開順ではないんです。
あ、時系列、
時系列でいくと
幼少期から始まるわけですね、はい、
エピソード1のファントムメナス、
なるほど、
2のクローンの攻撃、3のシスの復讐、
うんうん、
これ見た後ハンソロスターウォーズストーリーっていうの、
こう、
これ見てください、
はい、
でその次に見るのがスターウォーズのローグワンっていうやつなんですね、
うんうんうんうん、で
これを見て初めてスターウォーズのエピソード4、これは一番最初に公開されたスターウォーズです。
あの、宇宙の感じとかの質感がここでまたちょっと戻るんですよね、ま、
戻るんですよ、若干
ちょっとアナログ感が出てくるんですよね、うん、はいはい、
456と見た後、あ、45と見た後、
はい、
イウォークアドベンチャーっていうのと、
イウォークアドベンチャー、
あのね、スターウォーズの帝国の逆襲っていうのに出てきたんですけど、
はい、
ちっちゃいなんかクマみたいな、
はいはいはいはい、
結構可愛い感じのキャラなんですけど、
うんうん、
結構凶暴で、
うん、
もうあのどんどん帝国軍を倒すような、なかなか勇敢なモンスターっていうか、
はいはいはい、
ちっちゃい本当可愛い、あの本当可愛い感じなんです
よ、うんうん、
彼らが主人公の映画が実は2本あって、イウォークアドベンチャーっていうのとエンドア魔空の妖精っていうのが2本あるんですよ。
へ、
これをぜひとも5 と、次の6の間に見てください。
あ、これちょっと新しい、皆さんチェックしておいてください、はい、5と6の間に
この2本
を挟んでください、絶
対 外さず入れてください、
はい、
であとは6、7、8と見ていただければ、次今年の12月に次9が公開予定なんですけど、
そうなんですよね、
もうあのこれにスポッとはまります。
なるほど、
もうぜひとも見てください。
でもこれ全部見るのかなりの時間要素になります。
これちなみに全部で足すと26時間かかります
耐久です
まあ結構しんどいですけど、
は
あ、まあ、よければ一回見てみてください。
まあまあ、そのあの働く気持ちでね、
まあ、そう見てください、
ね、まあ、通勤する気持ちでね、
で、まあ、トータル110時間あるんで他何かなと思ったら、
うんうん、
ちょっとさっきお叱りを受けた年配とは何事やって言ってた、
はい、
007シリーズが26作あるんです、
ね、26作、
これあの厳密に言うと、ジェームス・ボンドが活躍する24作に一つパロディーの、
はい、
ちょっと面白いカジノロワイヤルっていう007があるんですよ、
はい、
これとあと一つシリーズではないリメイクのネバーセイネバーアゲインっていう、
ネバーセイネバーアゲイン、はい、
この2本を入れて合計26作で72時間、
はい、
007の場合、はい、主人公ジェームス・ボンドっていう名前は一緒なんですけど、
はい、
演じられてる役者さんが変わるんです
よ。変わりますね。はい。
ちなみに初代はご存知ですか？
ショーン・コネリー。
あ、正解。
はい。
ショーン・コネリーで一番新しい人誰かわかりますか？
一番新しい人は顔は出てくるけども、一番新しい人。
スペクターとかスカイフォールで。
あ、そうそうそう。映画館で見たんですけど。
見ました。
はい。
ダニエル・グレイブ。
ああ、マジで。で無敵な人ですよね。それされたのに走るみたいな、
うん、は
い、
あとその他、ショーン・コネリー、ロジャー・ムーア、ティモシー・ダルトン、ピアーズ・ブロスナン、で唯一一作だけやってるのがジョージ・レーゼンビーっていう方も
一作だけ、
一作だけやられてるんですよ。
あなた好みが見つかるかもしれないです
ね。そうなんです。だからあなたの好きなボンドはどれですかっていうのを探していただくのも面白いかもわからない。
もうこういうボンドじゃなくてね、007でね。
ちなみに007全部見ると、
はい、
72時間かかります。
あ、この時点で、98時間、
98時間、
なるほど、
残り12時間
なるほど。では来週ですね、残り12時間をどのようにマットが埋めてくれるのか楽しみに持ち越してみたいと思います、はい、皆さんぜひ参考にしてください。マイシネマヒストリー、今夜は構成作家のマット西村さんに10連休この映画全部見てまおうというお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ今夜は素敵な監督さんにインタビューさせていただきますよ。5月10日金曜日より全国労働省が待ちわびられている僕に会いたかった、なんとエグザイルの高橋さんが単独初主演を務められた映画でございます。監督脚本を務められましたのは島根県出雲市出身の西郡義成さんです。西郡監督よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いいたします。監督が島根県出雲市出身ということなんですけども、はい、今回の作品は島根県の沖ノ島を舞台に、
そうなんです、
12年前に起こった事故がきっかけで、はい、記憶をなくした元漁師の男池田徹、高弘さんが演じられてるんですけども、はい、が、まあ、島の雄大な自然や人々の優しさに包まれながら自分自身を見つけようとする姿を描く人間ドラマということですけども。
そうですね、もうその通りです。
はい、はい、私あの高弘さんが主演だと最初に分かっていたんですけど、
はい、
映画が始まって中盤に差し掛かっても、はい、あの高弘さんが主演ということをすっかり忘れて、もうこう島の物語として入り込んでいて、ちょっとあの今までのエグザイルの高弘さんが見つからないぐらい、
見つからない、
全く違う、本当に
それはもう本当にあの高弘君いたらここで喜んでると思うんですけども、
はい、
まあ、これが目標 で、
はい、
で僕はもともとこの映画の主役でっていう前にヒロさんと一緒にタタラ侍って映画を、
はい、
その前に渾身とか、その前にまあレールウェイズとかやってたんですけど、
うん、
まあ、そういうハートウォーミングな作品結構ヒロさんがお好きで、
はい、
でまあ一緒にやろうねっていうところからスタートしてるんですけども、
うん、
僕高弘さんとはですね、ヒロさんとご飯を食べてる時に高弘君がいまして、
はい、
結構話し込んだんですよ、
うんうん、
そうするとその、まあ、イケメンはイケメンです、すごくイケメンなんですよ。
キラキラしてます。
でもね、長崎出身なんですよ、
はい、
佐世保の海の町で、でなんか僕も出雲なんですけど日本海側なんですね、
うん、
だからとっても合うというか、そして、まあ、俳優さんが持ってなければいけない一番大切なもの、心、
心、
優しい心だから、要するに、はい、まあ、悪人をやるにしても何にしても、
うん、
感情の揺らぎが分かる人、
はい、
まあ、人の気持ちが分かる、そのね大切なものを持ってるいい男だったんですよ、
はい、
だからこれはもう役者さんとしての資質があるなと思っていたので、
うん、
ヒロさんと話す時に高弘さんと一回やりたいってなったら、いや高弘もそう言ってるよっていうことで、
うん、
でそうですね、今日もなんかどこかの方に取材の時にですね、
はい、
そうしそうやって言われたんですけど
私は今、まあ、両思いだなと思いました。
そうですか。それがきっかけなんですよ。なのでだから本人もどんどん僕が汚していくんですけども、
はい、
喜んでっていうことで、まあ、結果的には最初汚しすぎてねなんか誰か分からなくなってしまったんで、はい、まあ、だいぶ戻しましたけど、
あ、そうなんですね、
それでもあのそうですね、それでもやっぱかっこいいことはかっこいいんです。映画の中をご覧いただければ分かるんですけど、でもそうですね、エグザイルファンだけではなく、
はい、
エグザイルファンも多分喜んでいただけると思うんですけど、だけじゃない映画ファンの人たちや、
うん、
それからまあご年配の方も含めたですね、家族で見てもらえるエンターテインメントというか、
うん、
地味なエンターテインメントですけど、
うん、
でもそういう作品にしようという思いがありましたので、
はい、
現場はすごくいい感じで、
うん、
本人も演じない、
演じない
っていうことですね。だからそれはすごく本人は持ってる資質ですね。
うーん、
今まで大御所の俳優さんとも僕もご一緒させていただいて、
はい、
まあ、大滝秀治さんとか、
うーん、
大型健さんとか、
はい、
中井貴一さんとか奈良岡智子さんとかともやってるんですが、もちろんこれから高弘さんはそこに上がっていく、まあ、第一歩を今回ね踏み出してるんですけども、
うん、
あのそういう人たちが全員持っている共通点、芝居をしない、 役に自分からハマっていくっていうですね、わ、
うん、
かりますかね、
う
ん、このなんか、うん、すいません、わかりづらいですかね。
いやでもあのお母さん役の
松坂慶子さんもそうなんです。僕今回松坂さんしかないと思って、はい、オファーをさせていただいたら心よく引き受けていただいて、だから最初からありきではなくて、この作品にはこの方だっていう意味ではね、高井宏さんのお母さんですからね、
はい、
でも美男美女じゃないですか。
そうですね、
だから浮きそうな感じだと思われますけど、島に馴染んでるんですよ2人が。
不思議と
でしょ、
もう必ずこの島で生まれてここの空気を吸ってここの魚を食べてきたんだという存在感でした。
そのアンサンブルが非常にお二人の、うん、なんていうんですかね、自然体な姿が、
はい、
あの助けてもらったんですけど、すごくハマったと思います。
うん、あの会話のないシーンが非常に多いなと思ったんですけど、
はい、すいません、あのセリフがすごく少ない映画で
そうなんです。あの、はい、高広さんもあの、まあ、寡黙な役というか、
はい、
こう多くを語らない、
あの多分ですね、記憶をなくす前は、
はい、
明るかったんじゃないかなと思ってるんですよ、今の高広君みたいに、
はい、
でも記憶がなくなったためにちょっとしたことにこう感情が揺らがないっていう役どころを演じなきゃいけなかったので、うんうんうん、難しい役だったんじゃないかなと思いますけどね。どうでしたかね。
いやでそうなんですけども、そのぽっかりと穴が開いてるはずなのにしっかりとこう親子の絆があって、うん、多くを語り合わないんですけれども揺るぎない関係が島全体と親子関係とかあって、なんかじわっとこう体が熱くなるような、そういう感情で。
ありがとうございます。映画も多分ですね、感情をセリフに、まあ、することが多いんですよね。分かりやすくしようと思って、はいはい、でそれを排除しました今回。だから表情とかちょっとした仕草とか一言でそれが感じられるようにするにはどうしたらいいんだろうか、かといって計算づくではなくて、
はい、
っていうところはあの高広くんもそうですけど、松坂さんもすごくおおらかな方で、あの衣装のまま、
うん、
島の中のバスに乗って見学に行っとられたりして、
一
人で
本当ですか、はい、誰もご一緒されずに。
もちろん
それぐらいもう打ち解けてたというか、うん、馴染んでいたというか。
でも馴染んでらっしゃるんですけど、やっぱりオーラがあるんでみんな分かってたみたいです。
そりゃそうですよね。
でもみんな楽しんで一人で見学されてるので、変にお声かけしないように皆さん島の人はしてたみたいで、
あ
そういうなんかね、リアルにそういう島なんですよ。だから島留学というのがテーマですけど、
うんうん、
全国から高校のうちの半分が、
うん、
過去には北海道や沖縄からも留学生が来てるんですけど、
はい、
ものすごくあれですね、あの前向きな意欲のある子が集まってるようで、
うん、
イメージとは違いますね。
そうですね、うん、私も今回その作品の中で島留学という言葉を知って、
はいはい、
島の学校高校の約半数が、はい、まあ、都会やいろんなところからここで3年間学びたいという学生が来てるというのは非常に驚きました。
これはもう今あの現代を表しまして、やっぱりローカルの、はい、若者離れというか別れの者が少なくなってる、
うんうん、
だから高校が維持できない。ただ島に高校がなくなることが全員が本土に出ていかなきゃいけなくなるんですよね、
はい、
中学卒業するとそれって地域が壊れることにもなるんで、
うん、
そういうまあ固いこと言うとそういうことなんですけど、
はい、
それをなんかみんながアイデアでいろいろやってるっていうのがね、この島は本当に面白いんですよ。医療でも院長先生がいて、うん、その看護師さんがいないから自分がブランデーグラスをこうやってヨットに乗ってこう綺麗な海を映して看護師さん募集して行列が今できてたりとかね。
おすごいですね。いや
ものすごい有名なお医者さんがいらっしゃるんですよ、アイディアで全部内科医でね、
はい、
うん、SNS で本土のお医者さんと一緒に医療をやるとか、とにかくアイディアの詰まった島なんで、そういう島だからこそのこの島留学の成功と、
うん、
そして高広さんもおっしゃってましたけど、その島の人たちのこの距離感がすごく本当に温かくて、
はい、
それをなんか映画に出したいよねってみんなで言ってて、出てますかね、
出てました、
あの感覚。
私もあの食堂でご飯が食べたくなりましたし
、はい、あの食堂ですね、
行きたくなりました。
本当に美味しいですあそこ。
でそのまあ最先端というかアイデアの宝庫でもありますけれども、
はい、
作品の中でやはり印象的なのは自然の雄大さ、
はい、
こう人間を包み込むこう島の美しさ、 風景だと思うんですけれども、はいはい、そのあたりは監督の中ではどのように。
そうですね、まあ、僕はあのレルエズっていう中井貴一さんの映画の時もまあ自然を描いたんですけど、そのやはり大自然の中で人が営む、まあ、どういったらいいんですかね、ちょっと不便だったりするじゃないですか、
うん、まあそうですね、
でもその不便さも含めて人間は本来こうじゃなきゃいけないっていうのがなんか自然が教えてくれるというか、最近そのポッとね神戸とか綺麗な海があるはずなんだけど、
はい、
毎日に追われてると海とか見に行かないですよね。
近くにあるよと思ってるだけ
でね、思ってるだけで1年間今年1回も海見てないなみたいな生活をしてる方なんかはこの映画を見てもらって、ええ、これは沖ノ島は確かに綺麗な景色あるんですけど、
はい、
実はねこの関西にもいっぱいありますよね。だからそのなんか 誰でも特別なものじゃないっていうこの、
はい、
まあ、人生の中でのねその自然というのはすごく大切なものじゃないかなと思って描きました。特に綺麗なところを狙ってなくてもここはものすごいまだいっぱいあります。ここは、
あ、そうですか、
はい、7場がいっぱいあります。
もうなんかすごく全部見せてもらったぐらい堪能した気分だったんですけど、まだまだあ
るんですね。海外の人が多いですね、やっぱり日本の人は少ないですかね。
あ、
まあ、関西からは近いんですけどね、
はい、
北のなんか海流と南の海流がちょうど交わっているので、
うん、
釣り糸垂らすと釣れますしね。
あら素敵。
それからまあ氷河期になんか北の植物と南の植物がだんだんだんだん本土が凍ってきて、
はい、
すみません受け売りです、世界中パークの受け売り
教えてください。
それでこうずっとこう逃げてきて、うん、そしたら沖ノ島のとこだけが凍らなかったらしいんですよ。
ほう、
だから北の植物に沖縄にしかないツタが巻いてるような植生とか、ここにしかない動物とかいて、リトルガラパゴスなんですよ。だから世界の人はそれ知ってて、
はい、
なんかケニアとここしかないカルデラ、海中カルデラも見れますね、うん、だからそういうのとかね、意外に知らないですよね。僕も知らなかったんです最初。
本当ですね、
はい、だからそういう魅力的な島なんですけど、なんかねほのぼのした人々はですね、まあ、なんか変に観光してなくて癒されます。
そうですね、
はい、
人間ドラマということなんですけども、私はあの作品を見て、
はい、
あの食物を育てるように種からこう、まあ、自然に育まれて、そしてまあ人間が耕したり世話をしたりしながら花が咲き実がなるというような、こう記憶を失った一人の男性がいろんな愛や自然に育まれてまた花を咲かせてこう実をならすというようなこう壮大さと、自分自身も誰かの太陽や肥料や肥やしになれるんだなという、はい、なんか力強さを作品を通して教えていただいた、そんな気分になりました。
ありがとうございます。なんかセリフがないんですけど、
うん、はい、
高井戸さんはじめ役者さんたちが表情で、まあ、多分あれは演じてるというか本当にその役になりきってる姿だったので、
はい、
まあ、見どころというとなんか宣伝っぽいですけど、
はい、
こういう映画があってもいいんじゃないかなっていう、なんか優しい気持ちで見てもらえれば、先入観なしで見てもらいたいですね。
もう
最初に言われた、
はい、
エグザイル高井戸だって思わないで見たらびっくりされるかなと思いますね、
はい、もうその自然豊かな島に行って、でまた私自身もこう再生されるような誰かの太陽になれるような、はい、そんな温かい映画だったので、これはもう映画館で見るしかないと思いますよね。
スクリーン映えするということを言うと手前味噌ですかね、
はい、いやもうあの自然はやはりスクリーンでね味わって、はい、で島にまた足を運ぶという流れになると素敵だと思います、
はい、
映画が大好きなリスナーさんがたくさん聞いていらっしゃいます、はい、最後に監督から一言いただけますでしょうか。
はい、そうですね、人の心になんか音楽のように届ければいいなと、なんか変な先入観をなしにしてスクリーンで見てもらえる映画になったと思います、ぜひスクリーンで楽しんでください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日は西郡監督にお話を伺いしました。とっても素敵な映画でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。